6時32分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーとなっています。スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただきました。拓ちゃん先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあまずはご相談です。今日は離婚問題に関連した親権者の問題なんですけれども、興味を引く裁判所の判断についてお話をしてもらうことになります。去年3月のお話です。とある地方裁判所で親権者を夫、父ですねにするという判決が出て話題になりました。しかし今年の1月高等裁判所が親権者は妻母とする結論になり、今年7月にそれが確定したというものなんですけれども、地裁では、父親が親権者だと、
はい、
高裁では母親が親権者だと、
そうですね、で
これが確定したと、
最高裁まで行きましたね、
いうことなんですね、はいはい、うん、これ地裁の判断が話題になってたんですか。
そうなんですね、まあ、うん、放送関係者としてはまあ興味の湧くところだったんですけども、
はい、
そのご夫婦には、うん、あの小学校2年生になる、ね、娘さんがいらっしゃったんです、
はい、
で、まあ、その離婚の際にその親権者をどちらにするかというのがまあ争いになったわけですけども、うん、
はい、
この夫側です、ご主人側ですね、うん、が妻側に提案した面会交流に関する条件、
はい、
つまり、仮に夫自分がね、親権者になった場合に親権者にならなかった妻奥さんは、うん、子供と娘とね、こういう条件であってもいいですよという面会交流条件の案が、
うん、
まあ、おおとすごいねという内容だったんですね、
うんうん、
で地方裁判所はその夫側のその気持ちというんですか、うん、考え方というのを尊重して地裁では親権者を父親とするという判断をしたんですね、うん、だから、まあ、これはあの、まあ、報道にも、まあ、ネットにも流れたんですね、話題になりましたね、う
ん、
はい、
その面会交流条件がどんなものだったんでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっと一部を挙げますとですけども、はい、その妻は娘に会っていいよと、どういう場合に会っていいかっていうと、うん、例えば毎月2回、週末の2連休過ごしていいですよと、娘とね、
2回週末2連休、
うん、そう、あと年末、はい、年末の7日間とか、
はい、
夏休み期間中の14日間、
うん、
妻と娘は一緒に過ごしていいよと、
うん、
まあ、要は1年のうち、
はい、
まあ、土日祝日のほかにお子さんだったらその長期ね、夏休みか冬休み、うん、春休みありますけども、はい、そういう長期休みの半分は大体半分あっていいですよと、
うんうんうん、
つまり、あなたにも奥さんにも平等に娘と会わせてあげますよという内容を提案したんですね、
うん、
でこれを積極的に、まあ、地方裁判所にアピールすることによって、まあ、親権争いをしたというところ、まあ、これが話題になったんですね、
うん、毎月2回週末の2連休それに、まあ、長期休みの半分となると、
はい、
ほぼほぼそのお子さんのお休みの半分半分、
ね、
父親と母親と過ごせるようにしたと、はい、いうことですよね、
はい、
これそのすいません経験がないのでよくわからないんですけども、うん、なかなか聞かないことですよね。
なかなかないですね、はい、で私が経験する限りでは、うん、やっぱり、まあ、夫婦でねどちらかが親権を、まあ、勝ち取るというかな、親権者と認められたとした場合、まあ、ある意味ほっとしたりとかね喜んだりするわけだけれども、うん、だけれどもじゃあ相手とお子さんがね、うん、寝泊まりしてもいいですよっていう気持ちにまではなかなかならないんですよね、まあ、やっぱり子供は小さいしとか、うん、まあ、生活のリズムが崩れるからとかそういうところでやはりどうしてもその宿泊を伴う面会っていうのはやっぱり渋るケースの方が多いわけですね、うん、
はい、
うん、
まあ、ですからその地裁の地方裁判所は夫を親権者としたということだったんですけれども、結論が結果覆ったということになるわけですよね。
そうですね、はい、まあ、高等裁判所がまあ結論を覆したんですけれども、うん、まあ、要は面会交流条件、はい、その提案というのは親権者を決める際の一材料にはなるけれども唯一の決定だ、唯一の決め手ではないですよということは指摘したわけですね、
はい、
まあ、面会交流っていうと、まあ、今時そのテレビドラマでもね、その離婚後の夫婦を描いたドラマとかで、
うん、
なんていうかな、そのお子さんがこう
公園とかで待ち合わせをして ね、
やってますけども、
お父さんお母さんとかって会いに行くシーンはありますよね、
まあ、どちらかというとなんかこう平和なというか、
はい、
なんかね、こうきっちりとお子さんもだしご主人もだし奥さんもだし なんかそれぞれに三者三様の役割分というのがきっちり出来上がっているところだと思うんですね、
うん、
で子供さんもやっぱりその夫婦のその付き合い方っていうのか離婚後の付き合い方っていうのをきちっとなんか理解しているような、まあまあ、今なんていうか増せてるというかね、そういうようなところが前提になっているドラマっていうのは多いと思うんですけども、はい、やっぱりそれ現実はそうでもないというかですね、うん、頻繁にその娘さんが、あとは奥様がその娘さんと会えるということは、うん、これ裏側から言えばですけども、うん、その分その奥様もだし、うん、娘さんもねスケジュールがタイトになるわけですよ。そのどうしてもそうすると、あの奥様も、まあ、娘さんも今回のケースで言えばですけども、その面会交流条件を守らなければいけないというそういう精神的なプレッシャーっていうのはこう今度かかってくるわけですね。
ここまで考えられるわけですね。
そうですね、はい。
でまあ、今回その奥さんの、まあ、仕事を持つことになると思うんですけども、仕事の都合もあるけれども、まあ、何といってもそのお子さんが頻繁にこう行ったり来たりするっていうのがこう疲れるでしょうし、うん、まあ、学校行事の兼ね合いやこう友達との時間といったこともこう我慢しなきゃいけないみたいになるわけですよね。
まさにそういうところですね、うん、でまあ、家庭裁判所のまあ調査官とかもよくその口にされますけども、はい、お子さんってもう小学校にもなったらね、ともう遊びたい盛りじゃないですかと、うん、ね、親と会うのもまあ確かに嬉しいけどもね、友達と会ってる方が楽しいんじゃないのっていうような調査官も結構いらっしゃったりとかするぐらいなんですけどね、
はい、
でまあ、結局交際っていうのは必ずしもね、うん、お子さんにとっていいんだろうかその提案はというところで疑問符をつけて、
はい、
でまあ、いわゆる親権者に関するオーソドックスな判断の仕方で、うん、まあ、最終的に親権者は母にしたということですね。でそれが最高裁判所で確定したということだったんですね、
うん、
はい。
いや、なんかこう面会交流条件をいわばこう緩和して、
そうですね、
あの親権者を取ろうとしたけれども、うん、その緩和したことが逆にこう、まあ、あだになったというか、そこが問題視されたと考えられるわけですよね。
そうですね。だからその必ずしもというわけじゃないですけど、やはりその親権と、まあ、一般論からするとですけども、はい、まあ、ご主人側がどう、ね、ご主人側の方が親権を取るのってまあ難しいケースが多いんですけども、
うん、
だからこそご主人の方で頑張ってこういう戦い方をされたんだろうけれども、うん、
はい、
まあ、なかなかね、その面会交流条件さえ良ければいいというもんでもないよということが、まあ、今回ので事例で、まあ、明らかになったということですね、
うんうん。まあ、でもやっぱりこうお子さんのことを考えられた判決だったのかなという気はしますよね、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます。